みんな走ってる？前戸健太郎です。ランナブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋っています。本編と合わせてぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、3月の25日土曜日です。今ね、朝のね、8時58分、もうすぐ9時ですね。こんな時間に何してんねんって、言いますと、ドゥッセルドルフの空港に、おります。今から、ウィーン出張で、行くんですけど、まあ、飛行機、9時50分やねんけど、暇で、やることなくて、で、なんかもう、ぶらぶら、空港歩いてたんですけどね、退屈なんで、ちょっと近くに誰もおらん、場所見つけて、と言いつつもなんか、今も人通りましたけど、はい、まあ日本語をね、分かる人おらへんから、まあいいや、ということで、隅っこで、ベラベラ喋ってます。はい。でね、ウィーンは1年ぶりなんですよね。去年もちょうどこの、3月の最終週に、週末呼んでもらって、ウィーン大学で、喋ったんですけど、今日も今から行って昼の2時からかな、はい、2時から、またウィーン大学で、5時半6時ぐらいまで喋らせてもらう予定です。はい。で、昨日ね、夜10時にやっと今日の喋れる資料ができて、で、頭の中に詰め込んで、はい、で、11時ぐらいに寝たんですけども、今朝は、何時だよ、5時ぐらいかな、起きた。ただもうだるくて、で、もう、あれですね、朝のルーティーンをして、軽く BC エクササイズだけして、で、今、準備してきたっていう。だ、今朝走りたかったんやけど、まあ、微妙に時間が取れず、家を7時には出たんで、7時半かな。まあね、嬉しかったですよ。息子がわざわざ、今な、春休みやから、普段8時ぐらいまで、ね、ゆっくり寝てるんですけど、パパを見送るって言って、来てくれましたね。7時20分にガチャっと。なんで、くしゃみしながら見送ってくれたんですけど、いや、もう風邪ひいたらあかんから、つって僕の、フリースを羽織らせて、はい。まあ、そんな感じで、あ、そういえばね、普段は、見送りなんてしてくれへん。嫁はんまでが、今日は何があったのか。トイレのついでに起きてきて、見送りしてくれて。まあ、家族に見送られて、今、空港におるわけですが。なんかね、ドイツ今あれなんですよ。もう、物価高、インフレの影響で、もういろんな会社がストやってて。で、いつや、月曜日か。今日土曜日やから、あさっての月曜日も、空港とか、鉄道各社がストやるんですね。だからほんま良かった。二日ずれてたら、ウィーン行けへんで、ね、オンラインでやらなあかんとこやったし、せっかくの航空券無駄になるとこでしたから。で、まあ、そんなこんなで、ちょっと心配してたんですよ。セキュリティチェックとかもスムーズに行かへんのちゃうかな、思って。で、ちょっと早めに来たんですけど、何のことはない。すぐ終わりましたね。はい。で、骨伝導イヤホンが、なんか、なんやろ、なんていうか、スキャンっていうのは、検査のやつ通すときに、中に引っかかったみたいで、箱から落ちてたんですよね、箱から。なんか、親切なおっちゃんが、これお前のか、言うてくれて。あ、僕のです。危うくね、骨伝導なくすとこでしたけど。大丈夫でした。今回の出張は2回目ということで、前回はね、どっちかというとウィーン大学の近くで、で、東の方の大きな、王宮がある、そこ公園もあるんで、その近くを、に宿取って、で、朝走りに行ったんですけど、今回は、あえて、ドナウ川近くのホテルに予約したんで、今回はドナウ川とかその近くにあるなんか大きな公園、これも王宮なんかな、なんかあるんですよね。その周りを明日朝ラン、 まあなんかね、天気は曇りっぽいけど、まあ大丈夫かな。はい、楽しみですね。もう何しに行くねんっていうところですけど、何よりも朝ランが楽しみに仕方ないっていう。なんかね、近くにでかい公園らしきものがあって、なんかゴルフ場とか、ハイキングロードとかもあるんで、ここをパークプラターっていうのかな、わからんけど。なんか、何これ、遊園地みたいなのもあるな。まあでもドナウ川でいいかな。ドナウ川沿いが走れたら、そっちの方が楽しそうなんで。はい。今年はドナウ川沿いを走りたいなと。あ、走れそうですね。今 Google マップで見てるんですけど、川沿いになんか、道がちゃんとあるので、ジョギングできそうな。はい。まあね、出張とか旅行の楽しみ言うたもん、まずは、これですよね。どこでランできんのかっていうのを、まず調べといて、で、そこに、ホテルを近くに取ると。で、大体家族旅行でね、ホテルやるの僕やから。まあ大体もう家族にもバレてますけど。あ、ええな、これ。ドナウ川沿いちゃんとね、自転車道と、遊歩道みたいなのがあるんで、走れそうです。めっちゃ綺麗ですね。まあ、こういうのがないとね、楽しくないじゃないですか。明日は朝20キロぐらい走れたらいいな。まあ、明日ももうウィーン2回目やから、もう観光とかいいし、ちゃっちゃと、まあ仕事で行ってるしね、明日は何もないんで、朝ホテルチェックアウトしたら帰りたかったんですけど、予約してた飛行機が、一回変更になって、さらに先週変更になって、12時ぐらいに乗るはずやったのに、結局、4時か。なんかそんな飛行機、4時。だから、ドイツ、デュッセルに帰ってくるのが6時ぐらいになるんですよね。初めて4時ぐらいになった。4時か2時に帰ってくるはずやったんですけど、まあしゃあないね。はい。まあまあ、その日のうちにちゃんと帰れたらいいのと。まあその分、ホテルのチェックアウトまでゆっくり、走って、ね、楽しめたらなと思ってます。はい。まあね、ウィーン出張、まさか2年連続で呼んでもらえるなんて思ってもいなかったんで、めっちゃ楽しみですね。で、お出かけといえば、おとつい、23日に、僕の第3のふるさとと言ってもいい、オランダのマーストリヒトにちょっと行ってきまして、まあ、何しに行ったかというと、ここに住んでいる友達に荷物を、ドイツにね、荷物を送ると、なんか結構引っかかって、関税めっちゃ取られたりするんですよね。で、なかなか届かないから、息子のピアノの教本を日本から送ったんやけど、それをオランダの友達のところに送って、で、オランダはね、結構緩いんで、で、取りに行ってきました。で、ついでに、今年は、何でしたっけ、年明けにミュージアムカードを買って、ね、去年のクリスマスプレゼントのくだりで喋りましたけど、オランダの美術館とかミュージアム結構、タダで行けるんで、結構ね、値段もするからね、カード。で、まあ、正月ね、鉄道博物館行ったんですけど、まあ、今回は、2回目。で、マーストリヒトには、ボーネ、なんたら、美術館と、まあ、ごめんなさい、興味ないんで、はい。で、あとは、自然史博物館っていうのがあって、今、お掃除のお姉ちゃんが僕のことをじっと見てますね。さっきトイレで親切にいろいろ教えてくれたお姉さんですけど、はい。で、マースリヒトの自然史博物館に僕と息子は行ってきました。全然ね、知らんかったよね。2014年に1年住んどったんだけど、2013年から14年まで。一年住んでたのに、そんなんあるん知らんかったし、で、なんかモーザサウルスっていう息子は知ってたんやけど、まあ、図鑑でよう見とるか。なんか口のでっかい耳の、恐竜が、の化石がそのまま綺麗に残ってて。で、なんか、一個も知らんかったけど、マースリヒトって、まあ石灰岩が取れるのは知ってたんですけど、で、 ちょっとオランダでは珍しく、オランダってね、ネーデルランド、ネザーランドって言うけど、意味は低い土地って意味なんですよね。だから山がない。ただマーストリヒトは、ドイツとオランダとベルギーの国境にあって、ちょっと丘みたいなのがあるんですよね。で、そこに石灰岩がいっぱいあるみたいで、でそれをこう採掘するとこがいっぱいあるんですけど、まあ、そこの一部から、化石がいっぱい出てきたということで、まあ、マーストリヒトの自然史博物館で展示してたと。全然そんなこと知らんくて。なので今回、まあ、息子と化石を博物館で見たんですけど、いや、面白かったですね。建物自体も全然博物館に見えへんような、おしゃれな古い建物で。で、その中を30、まあ1時間ぐらいかな、ゆっくり回って。行ったら学芸員の、もういかにも見た目博士な、白衣着たね、ちょっと毛の薄い、眼鏡かけたおじいちゃんというかおっちゃんというか、まあ、初老の紳士がですね、英語かオランダ語かって言って聞いてきてくれて、で、英語でっつったら案内してくれたんですけど、親切でね、この人暇なんかなと思いながら、いろいろこう恐竜について語ってくれました。まあ専門用語もあるんで、まあ僕も7割ぐらいしか分かんなかったですけど、でも楽しかったですね。息子はまあ僕の適当な翻訳を、通訳を聞きながら、なんか半笑いで聞いてましたけど、でも楽しそうでした。で、恐竜以外にもその、地域の、現代に至るまでの、地層の変化とか、まああとは生態系、動物とかの化石とか、そういう化石だけじゃなくて、まあマンモスの骨もあったし、最近の動物の剥製とかもあって、楽しみました。まあそうですね、この日は、まあ朝からもうマーストリヒト行くんで、あんま時間なかったんで朝からプール行って、プールで、6時から20分、ずっとクロールで泳いで、ちょっと休憩してまた20分泳いで、で最後50メートルのインターバルを10本ぐらいなのかな、合計3000ぐらい泳いだんですけど、なかなかええ運動になりましたね。で、昨日はなんかね、調子悪かったのと、あとは、まあ、ちょっと夏に、夏ね、帰ります。一時帰国します。帰るって本帰国じゃなくて。健康診断とかもあるし、まあ、2年に1回帰れるんですよ。で、夏、息子の夏休みに合わせて、一時帰国休暇、まあ、休暇って仕事せなあかんねんけど、まあ、帰るので、その飛行機を、予約するので、吸ったもんだって。で、まあ、まずはね、職場の本部から許可を承認もらって。で、買おうと思ったら、ドイツのクレジットカード、利用制限があるんですよね。で、まあ、収入によって、いくらまでしか使えませんみたいなのとか、あとはまあ悪用されへんリミットかけてんねんけど、僕普段クレジットカードがそんな使わへんから、こっちはデビットが主流なんで、リミット考えてなかったんですよ、あんまり。設定しなかったんですよ。ほんなら、今飛行機めっちゃ高いから、3人分の日本までチケットが、6000ユーロぐらいは、チケット、カード切れへんってなって、まあ結局日本のカード切れたからよかったんですけど、もうなんかそれでいろいろこう、ドイツ銀行に電話して、リミット変えてくれとか言ってたんですけど、まあ、そんなこんなで、結局昼ぐらいまでなんかバタバタ、飛行機関連のことやってたら、走る時間なくなって、朝のね、6時からずっとそんなことやってて。で、結局、ちょっとだけジョグしに行ったんですけど、まあ、体が重かったんで、はい、もう、20分だけ走ってやめました。で、今朝はね、もう時間なかったんで、BC エキササイズしかできてないんですが、そんな感じで、はい。だからね、明日の朝ランも楽しみですね。ちゃんと走る状態で。だ今日はあんまり、セミナーやった後に、まあ、ディナーというかご飯に、招待してもらってるんですけど、食べ過ぎ飲み過ぎ専用にして、はい、走りたいなと思ってます。まあ、15分ぐらい喋りましたね。はい。じゃあこんなとこで、 まあ、気をつけてね、上に行ってこようと思います。皆さんはどんな週末をお過ごしでしょうか。楽しい週末をね、過ごしましょう。というわけで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。質問、コメントは、番組概要欄の Google フォーム、もしくは Twitter で、ハッシュタグランラブケンタロウをつけてツイートしてください。ではでは、良い週末を。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕のあの親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、あの昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっておりまして、まあ、あの駒川でね、やってるということで、駒川あずま屋というんですけれども、はい。まあ、この番組では、まあ、あの、この駒川あずま屋に、神田、駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手にあの息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかあの、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ、あの、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、あの、パスタ。ね、茹でたパスタに、この松葉塩吹きと、梅干し、そして、ネギを、あえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ、美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にあの、でっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろう、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの、弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、まあ、もうあの、駒川あずま屋の三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、あの、これはちょっとケトですね。もうそのままつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ。もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、まあ、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ、あの、鍋だけちゃいますよね、汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、あの、お寿司屋さんとか、 うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、使ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。もうこれは、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっと3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、作る用の容器に、だし昆布入れて、で、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もう料理の時にそのまま使ったり、あとは、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ、普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ、昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行に、ね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。